はい、それでは詩編30編を開いてください。詩編の30編です。今日は34編まで、読んでいきたいと思います。ここでの題名は主を褒めよですね。前回は苦しみの中でこう祈ってですね、待ち望むという感じの祈りが多かった祈りが中心だったんですけども、今日はですね、賛美ですね。この本当に神様こういうことをしてくださったんだという、だからあなたたちも褒め主を賛美しなさいというですね、ここはちょっと押し付け的なですね、こう、まあ、呼びかけですよね。私これだけいいことされたんだからあなたたちも賛美しなさいっていう、これダビデを中心に、ダビデじゃないのがダビデかどうかわからないのが一辺あるんですけども、まあ、他ダビデですが、そういうふうに呼びかけている詩編になっています。それでは30編を見てください。ダビデの賛歌、家を捧げる歌とあります。家を捧げるというのは神の家、神殿のことです。でダビデは自分の手で、家を建てることはしませんでしたから、ソロモンは建てましたけれどもダビデは建てませんでした。けれども彼はソロモンのために材料を集めてですね、またその礼拝の奉仕を組織を作って制度化させて、それでソロモンに手渡したわけなんです。でそのことを思って家を捧げる歌ということを彼は話しています。でその神殿を建てるにあたるその敷地なんですけれども、非常に興味深い出来事を通して、この神殿の敷地が決まりました。それはダビデが罪を犯したというその出来事を通して、この決まったところなんですね。サムエル記の第2の最後の章に24章ですけども、ダビデが罪を犯したことが書かれています。彼が晩年にですね、この国が本当に豊かになり栄えて、それで彼はですね、どれだけ私の国が大きくなっているかということを推し量りたいというその欲望が出てきたんですね。でそれで、住民登録、人数を数えようということを、家臣たちに命令します。ヨアブはとても嫌がりました。主よ、王よ、あなたは本当にこれからも本当神様に祝福されてもっともっと大きな国になるというのになぜそんなことしなければいけないのですかと、こう聞いたんですけれども、ダビデは説得してですね、それで、全地をこう全地にその全イスラエル行かせてですね、住民登録させたんですが、そのことをやっている間にダビデが、両親の呵責を覚えました。でそれで預言者のガドという人がやってきました。で、罪に対する懲らしめとして3つの災いのうちどれか1つ選びなさいとこう言ったんですね。1つは7年間の飢饉、もう1つは3ヶ月敵に追い回される、でそして3日間疫病、そしてダビデがですねこう言いました。それは私には非常につらいことです。主の手に陥ることにしましょう。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。だその外部の要因を通してその敵ではなくて主ご自身が私たちに害を与えてくださいということで、疫病ですねが、この下りました。7万人のイスラエル人が死んだと書いてあります。でダビデはですねそれを見て泣いて哀れみを超えたんですね。私と私の家族にこれをやってください、彼らは何も悪いことしてないのですとこう言ったんです。でそしたら神様がですね思い直しました。神様思い直される方なんですね。思い直されるって言ってもこういつもコロコロ思いを変えるという意味ではなくて憐れみに早い方なんですね。憐れんでくださいます。そこで、主の使いを通してエルサレムにあるそのエブス人アウラナという人の内場、脱穀するところですね、穀物麦とかそういうの、そこに行って祭壇を築きなさいと で、アウラナのところに行ってですね、これを購入したいんだって言ったら、アウラナは何を言ってるんですか王様、私は差し上げます、いや私は購入しなければいけない、これは罪の償いのためのこの神様に捧げ物を捧げるものだから、私が犠牲を払わなければいけないということで購入して、ところが神殿の敷地なんですね。ですから神殿が建てられるところに実は神様のその最初に生贄が捧げられた、ダビデが罪を犯して、そして罪を告白し、そして罪を許してくださいとお願いしたところが実はこの神の家の土台になっていたわけなんです。だからソロモンが神殿を建てた時にですね、この罪を許してください、ここで祈ったら許してくださいというそのことがかなり中心的なものとなったんですけれども、それでですね、ここでの詩編はその疫病にかかったけれども神様が癒してくださったですね。その一時的に神様が懲らしめ、懲らしめは長くは続かない、本当に一時期のものであって、その後のことを神様が考えられて益になるようにですね、その懲らしめを与えられたんだという内容になっています。では一節をご覧ください。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。実際に敵が来るということをこのガドが言いましたけれども、神様はダビデの願いの通りそのようにはされませんでした。私の神主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。癒しですね、先ほど疫病が癒されたことを話しましたが、癒されました。で、罪と病との関係、これよく覚えておくといいんですけれども、2つあります。覚えておかなきゃいけない現代においてですね、1つ目は全ての病が罪から来るのではないということですね。ヨブ記を学びましたね。ヨブ記はもう罪からでは全然なかった、正しいものがあの病に侵されたわけですね。けれどももう一つ、罪から来る病もあるんだということです。イエス様がこの御言葉を家の中で語られていた時に、人々がたくさん集まって、中部の人がこの担がれてですね、屋根から吊り下ろされた時に、あなたの病は癒されるというふうにイエス様は言われないで、初めにあなたの罪は許されました。関連があるんです、その病とその罪というのがあって、それで懲らしめの中でこの病にかかるということもあるわけなんですね。で、3節をご覧ください。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように私を生かしておかれました。前回話しましたけど、この穴、黄泉ですね、死んだ後に行くところで、特に悪者が行くところとして旧約聖書は描かれてますけども、私を死の中に置かれるようなことはなかったというふうに言って神様を賛美しています。それで4節です。聖徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる御名に感謝せよ。聖徒、聖なるものとされた民です。そして聖なる御名ですね、この清め分かたれている神様の名前と清め分かたれている民ですね、聖なる関係において賛美と感謝というのは成り立つわけなんですね。誠に御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがある。わかりますか、一時期だけなんだよ、一定の期間だけなんだよ。こうしつける親がお仕置きを何日も 何週間も 何日もはあるかもしれないけど、何週間も何ヶ月も何年間もやるわけはないわけですよね。本当に一定の期間だけです。でなおさらのこと、神様は本当に懲らしめといっても短い期間だけなんだ。ヘブル人への手紙の12章にそのことが書いてあります。 なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます、というふうに、一時期短い期間、そして目的は平安な義の実なんだ、傷を受けているのに大丈夫だ大丈夫だという慰めではなくてですね、本当に傷を治すところの、この神様の取り扱いがこの懲らしめであります。私が栄えた時に私はこう言った、私は決して揺るがされない、主よあなたはご恩寵のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され私はおじまどっていましたが、ダビデが栄えた時に私は揺るがされないというふうに思ったわけなんですけれどもですね、いやこれは神の恵みによるんだ、次のご恩寵のうちに、なんでこういうことが分かったかといったら、御顔を隠されおじまどったと、私はと懲らしめを受けた時に彼はようやく神の恵みによって私は強くされているんだ、栄えているんだということを分かったわけなんですね。主よ私はあなたを呼び求めます、私の主に憐れみを乞います、私が墓に下っても私の地に何の益があるでしょうか、地理があなたを褒めたたえるでしょうか、あなたの誠を告げるでしょうか、私がこの命が絶たれたら神様を褒めたたえることがなくなってしまうではないかということを言っていますね。まあ、実際的にわかるんですけれども、けれども旧約においては復活についての啓示が明確に現れていません。新約に入ってイエス様が十字架につけられ蘇られたことによって初めて復活の希望、復活があるから私たちはこの地上で死んだとしても、死んでもですね、天においてまた、そうですね、復活してですね、天において私たちはイエス様を永遠に褒めたたえることができるわけなんですね。聞いてください、主よ私を憐れんでください、主よ私の助けとなってください、あなたを私のために嘆きを踊りに変えてくださいました、あなたは私の荒野を解き喜びを私に着せてくださいました。嘆いたのがそのまま踊りに変えられた、荒布をまとっていたのがそのまま喜びに変えられたという、この箇所ですけれども、その痛みを通して出てくるその神様のこう甘い関係っていうんですか、をここで描いているわけなんですね。その痛みはなんていうのか、痛みもあって初めて味わうことができる恵み。アメリカで、クリスチャンのユダヤ人の人による杉越の祭りの食事に参加した時ですね、マッツァって言って、あの 種なしのパンですね、あのイースト菌が入ってないクラッカーですね、もうほとんどね、それにですね、ピンク色したものを中に挟んで食べてくださいという指示があったんですね。で周りの人はですね、ちょっと英語聞き取れてたのか何のか分かんないんですけども、食べなかったんですね。で私は言われたからちょっと食べなきゃいけないんだと思ったから、そのまま食べたらですね、結構量多くピンク色、超辛かった鼻がツーンとしてきてですね、わさびなんです、西洋わさび、ホースラディッシュって言うんですけども、もうもだい苦しみました。その後で、このリンゴをすりつぶしたのとナッツがこの混ざっているものを今度は挟んで食べなさいと言われたんです。で食べたんです。そしたらですね、その辛いのがさーっとなくなって、その甘いのだけが残ったんです。そこでイスラエルの民がエジプトにおける苦役ですね、その涙を通して、その辛いところを通して神様の救いが、その甘い交わりを味わうことができるんだと
いう説明をその直後に受けて、ああそうなんだっていうふうに思うことができたんですが、それが今ここで書かれていることですね。嘆きを踊りに変えてくださった荒野の喜びですね、荒野が喜びになったんだ。決してその嘆きとか荒野の、これが無駄にはならないんだということです。そして次、私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために、私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。この私は褒め歌を歌いますよというふうに決断しているわけなんですね。何があっても私は歌い続けますよと。でこれは神様も望まれていることなんですね。私たちが恵みの技を神様によって受ける理由はですね、誰のためかといったら究極的には神様のためなんです。エペソビテの手紙の1章の6節に、それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためなんです。神様の恵みの技によって神様が褒めたたえられるためなんです。それの受けるに値しない祝福を受けることによって、あ、これは神様がなさったんだというふうに褒めたたえ、神様に感謝する、そのために恵みが与えられているわけです。だからこのダビデはどんなことがあっても私は、褒めたたえますよ。だからこれは本当神様のデザインですよね。私たちはとかく命令で伝道をしなさいというふうな命令を受けますけれども、礼拝で賛美をすることも実は神様からの命令なわけなんですね。感謝しなさい、賛美しなさいということです。そして31編に行きます。ここはおそらくはアブシャロムによってダビデが追い詰められていた時に、言葉による中傷、また、そのそしりですね、それを聞いて自分から人が離れていってですね、ダビデがもう疲れてしまっている、そういう状態から助け出された詩編になっています。では一節を読みます。指揮者のためにダビデの賛歌。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。以前の学びで学んだんですけども、このサウルに追われているダビデとですね、アブシャロムに追われているダビデって違うんですね。サウルに追われているダビデは自分の義、私は何も悪いことをしていません、神様どうか裁いてくださいという、そういう祈りです。けれどもアブシャロムの場合は、この神様私を憐れんでください、私の罪を許してください、恵みを与えてくださいという祈りになって、それで救い出されることを願っている理由は、アブシャロムが自分を追っているのは自分が犯した罪が原因となっているからですね。で今ここで、あなたの義によって私を助けてください、自分の義ではないです、あなたの義によって助け出してくださいというふうにお願いをしています。でこれとってもいいお願いですね。あなたの義、完全な義ですね。神様の義によって助けてくださいです。私たちも同じです。信仰による義ですね。神様は行いによる義ではなくて信仰による義というその啓示を与えてくださいました。でそれはどういうふうな義かというと、イエス様を信じる信仰によって神様がイエス様の義を通して私たちを見てくださる。で私たちを見るときに、キリストが私たちの罪のために死んでくださった、立法の要求を全うしてくださったというものを父なる神は私たちを見るときに見てくださる。だから、この完全な義、完全なものとされている中で、見なされている中で神様から助けを得ることができるわけなんですね。このダビデと同じです。で2節、私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の岩となり、強い砦となって私を救ってください。 あなたこそ私の岩を、私の砦です。あなたこそですね、自分を擁護してくださる岩砦になってくださいというわけなんですけども、これ私本当難しいなと思います。私が、他の人から、中傷を受ける、言葉の攻撃を受けるときですね、まずなんことやってねえよと自分で擁護したいんです。でまた他の人に擁護してもらいたい、同意してもらいたい、その欲求がものすごく強く現れますけれども、ある人がこう言いました。神様は、私たちが自分を擁護しようとするならばそのようにさせるよと、擁護をしたままにさせるよと。でも神様に擁護してもらうんだったら神様が擁護してくださるよ、自分で弁明する、擁護するか、それとも神様に擁護していただく、でもどっちがいいかって言ったらもう答えははっきりしてるわけなんですね。ダビデはあなたこそが私の岩を、私の砦ですと言いました。あなたの皆のゆえに私を導き、私を伴ってください。ここもそうですね、先ほどのあなたの義によってと似てます。あなたの皆、あなたの栄誉のゆえに、名誉のゆえに私を導き伴ってください。エゼキエルの36章にですね、イスラエルが約束の地に戻ってくる、神様が連れ戻してくださるということが書いてあるんですけれども、それがですね、イスラエルが何か良いことをしたから戻ってくるということではなくて、逆に彼らは汚れたことをして神様に背いたと。けれども私の聖なる名が汚されていると、だから私の名によって私はあなた方を約束の地に連れ戻すよということを神様はおっしゃってるんですね。でダニエルもこのユダヤ人がエルサレムに帰還するときに、どうかあなたの名が付けられているその神殿に、心を止めてください、目を止めてくださいという祈りをしましたね。神様の名のゆえに導き、そして伴ってください。4節、私を狙って密かに張られた網から私を引き出してください、あなたは私の力ですから。結局言葉の攻撃って網なんですね。こう引っかかってくれっていうことで、こういろいろとやってくるわけですね。で、私の魂を御手に委ねます、真実の神主よ、あなたは私を贖い出してくださいました。委ねますというとっても大事な言葉が出てきましたね。イエス様が実はこの言葉を引用されました。十字架の上で最後に息を引き取られるときに大声で叫んで、父よ我が霊を御手に委ねますと、ここの言葉を引用されました。何が起こっても私はあなたにお任せしますというのが、このここで言っている魂を御手に委ねますですね。でイエス様が、神様の父なる神様の御手に委ねたというのはですね、その今ここで言ったら霊を委ねるとイエスもおっしゃってますけれども、十字架の直前に委ねたわけではなくて、その、ゲッセマネの園ですね、あそこでもうすでにイエス様はご自分を神様に委ねておられましたね。願うならばどうかこの杯を私から取り除けてください、しかしあなたの、御心のままにしてくださいということ祈られてですね、それでその後途方もない苦しみ、ののしり、また父なる神との霊的な断絶を味わわれたんですが、この苦しみから逃げ出そうという迷いは一切なかったわけですね。それはどのようなことが起こっても私はあなたにお任せしますと。でこれをこのことをすると楽になります。何が起こっても大丈夫ってなります。ダニエルの3人の友人もそうですね、このネブカデネザルの、燃える火の炉から、主は神は助けてくださいますけれども、たとえそうでなくても私はあなたの言われていることには従いません。楽になります。そして私は虚しい偶像につくものを憎み主に信頼しています。ここの偶像という訳なんですが、嘘とも訳すことができます。虚しい嘘ですね。神様は真実な方なんですが、彼らは言葉による攻撃、その虚しさ、 偽りを言っているよとですね、それをこう、こう対比させているんですね。で、神様に信頼することの方がはるかに益であるということを言っています。あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。悩みをご覧になり苦しみを知っていた、これはもう個人的にこう知ってるらっしゃるんですね。神様は知ってる、お知ってるよじゃなくて、痛いっていうのが私も痛いよっていうような痛さ、こう知ってるっていうんですね。イスラエルの民がエジプトで苦しんでいた時に神様がこう言われたんですけど、モーセに、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っている。ここですね、神様は知っていらっしゃる、それは神様を感じるような痛みを感じるような、その知り方なわけです。あなたは私を敵の手に渡さず、私の足を広いところに立たせてくださいました。逃げたり隠れたりするところではなくて、堂々と歩ける広いところに立たせてくださったということですね。私を憐れんでください、主よ、私には苦しみがあります。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂もまた私の体もとあります。この詩篇を読むとですね、次も読みますか、誠に私の命は悲しみで尽き果てました。私の年もまた嘆きで。詩篇を読むと、その精神的な面で起こっていることと、この肉体ですね、これが密接に結びついているということが、この、まあ、今はよく、ね、言われますけれども、医学的な面でもうこうずっと書いてるわけですね。で、例えば目が苛立ちで衰えてしまうというのはですね、実際に視力が心理的なストレスで、この衰えるということは、これちょっと私もしかしたらそうじゃないかなと思って調べたら、やはりそうでしたね。インターネットでそういう視力が衰えるということが書いてありました。で、他にもこの寿命がですね、突き果てたと、寿命が縮まるというのもですね、この精神的なもので、この起こるわけですね。で、私の力は私の咎によって弱まり、私の骨骨も衰えてしまいました。で、今このようなプレッシャーを受けていますので、今度は自分が犯した罪ですね、咎、これも思い起こされてきているわけなんです。完全に弱まってしまっています。で、そして11節、私は敵対するすべての者から非難されました。分けても私の隣人から、私の親友には恐れられ、外で私に会う者は私を避けて逃げされます。自分の近くにいる信頼している人がその噂をですね信じて、そして、この去っていってしまうほど辛いことはありませんね。ダビデこれ経験したんですね。アヒトフェルっていう議官、友人のようでやったと他の詩篇にも書いてありますけど、彼がもう完全にもダビデを殺す方に回ったんですね。本当これは辛いことです。だから12節、私は死人のように人の心から忘れられ、壊れた器のようになりました。ダビデはですね、長年の間苦労して成し遂げた数々の業績、この国を作り上げた、これが人の心から忘れられているということで、この壊れた器のようになってしまったと言っているわけです。人の心から忘れられるのって本当に早いなと私よく思いますね。で、自分自身がですね、なんと自分の心って本当に移り変わりやすいんだろうと思うのは、そのニュースですね、テレビの。一旦大きな出来事が起こるとですね、それに心動かされてるんですけれども、次にまた大きな出来事を見ると、もうすっかり前の出来事っていうのを忘れてるわけですよね。なんかあれだけ騒がれていた有名な六本木にいる人もですね、今あんまりもうなんか人の心から結構忘れ、まあまだ大丈夫かな、忘れされてないけど、 でもあの時に比べたらですね、もう本当に忘れ去られてますね。本当にこういう人の言葉によってですね、このように人の心というのもどんどん動いていくわけなんです。私は多くの者のそっしりを聞きました。四方八方皆恐怖だと。彼らは私に逆らって愛ともに集まった時、私の命を取ろうと図りました。今その抽象誹謗だけではなく、それが殺意に変わってダビデを殺す計画を企てるに至っているわけなんですね。でここまでダビデが嘆いていて、14節です。しかし主よ、彼は大きく舵取りをしています。ガー、私はあなたに信頼しています、私は告白します、あなたこそ私の神です。しかしあなたこそ私の神、あなたこそ私のすべてを明け渡し頼っていい方だったということですね。それで15節、私の時は私の御手の中にあります、私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。先ほどは私は、魂ですね、これを御手に委ねると。でも今度は私の時が御手の中にあるというふうにダビデは言っていますけれども、時を委ねるということも本当にこう、楽になるわけではないですが、待ち望むようになります。忍耐して、神様が全ての時を掌握されている、祈りは聞かれているんだけれども、神様がちょうど良いと思われる時にそれを実行してくださる、その助けてくださる、そのタイミングがあるんだということですね。今すぐにやってほしいと願うのが私たちですけれども、時があります。それを待っていきますね。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私をお救いください。この御顔 をですね、照り輝かせ、この天からのですね恵みをですね受けたい。今地上において、中小の嵐が吹き荒れている中で、恵みの太陽をこう浴びたいというふうに願っているわけです。主よ、私が恥を見ないようにしてください。私はあなたを呼び求めていますから。悪者を恥ずかしめてください。彼を読みで沈まらせてください。偽りの唇を封じてください。それは正しい者に向かって横柄に語っています。高ぶりと蔑みを持ってというふうに、今差し迫って切羽詰まった状態でダビデは祈っていますけれども、次に大きくですね、この雰囲気が変わります。この賛美へと変わっていきますね。あなたの慈しみはなんと大きいことでしょう。あなたはそれをあなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子の前でそれを備えられました。慈しみが備えられていたんです。あなたを恐れる者、また身を避ける者のためにですね、備えられていた、準備されていた。慈しみっていうのは神様の前でこうへりくだる、神様を恐れるですね、神様に信頼する人にしか与えられないわけなんです。でそれはこうなんかこう貯蔵庫のようにですね、この貯めてくださってるんですね、神様、私たちのために。他の箇所でも同じような内容が、このコリントの第1の2章の9節、有名な箇所ですから聞いてください。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだこともないもの、神を愛する者のために、神の備えてくださったものは皆そうであるですね。で20節、あなたは彼らを人のそしりから、あなたのおられる密かなところにかくまい、下の争いから隠れ場に隠されます。素晴らしいですね。争いがありますけれども、密かなところに隠れ場に神様が隠してくださる。褒むべきから主、
主は包囲された町の中で私に苦しい恵みを施されました。包囲されているけれども恵みが施されて、私は慌てていました。私はあなたの目の前から立たれたのだと。しかしあなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫びを求めたい時に、自分の言説を訂正するのって結構勇気がいるんですけれども、プライドがありますからね。こうダビデはちゃんとこう、私はこの前はあなたの目の前から私立たれたと言ったんですけど訂正しますと、そんなことありません、慌てて言ってしまうことですね。ペテロが慌てて言った言葉で覚えてますか。私はあなたのためと、あとモーゼとエリアのために天幕を作ります、天幕屋を作りますと言ってですね、何が起こってるか全然分かってないから、こう口だけでこう言っちゃったっていう、慌てたわけなんですけども、もう私たちは慌てちゃいけないわけですけれども、本当に早まった判断ですね、をしてはいけないということです。すべて主の聖徒たちを、主を愛しまつれ、主は誠実なものを保たれるが、高ぶる者には厳しく報いをされる。愛しなさい、神様を愛しなさい。そして次に、大惜しくあれ、心を強くせよ、すべて主を待ち望む者よ。ですね、主は真実な方ですから、待ち望みなさい、心を強くしていなさいという呼びかけをしています。32編、ここはあまりにも有名です。先ほどアブシャロムの攻撃というのはダビデの罪が原因となっていたとありますけれども、そのまさにダビデが罪を犯した時の話です。51編も有名なんですけど、こっちもですね、非常にこの大事な歌詞ですね。ダビデのマスキールとあります。このマスキールというのは教えるとか指導という意味ですけれども、ダビデが教えられた話なんですね。幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、詩編の最初一編の一節でも幸いなことよと始まりました。で、三条の水訓ですね、イエス様が言われた時も、幸いなことよという言葉から始まりましたけども、誰が幸いかというと、背きを許され罪を負われた人。背きと罪、これ微妙に違います。トガと言ってもいいですね。背きは、背きの方は故意に神様に与えられた明らかな命令に背くことを言います。わざとですね。で、往々にして他者に物理的な危害を与えます。で、罪の方はもともと的を外す、神様の基準から外れるという意味です。だからもっとこう神様と人との、これ自分とのこの個人的な関係、この霊的な関係を意味する言葉として罪がありますけれども、トガとか背きというのは、このもっとですね、この神様からも、もう本当にはっきりと分かって与えられているものに、どんどんどんどんこうそれと違うことをやっていって、そして他の人にも害が及んでいくわけなんですね。イエス様がこの違いについてですね、お語りになった箇所があります。ルカによる福音書の12章なんですけども、しもべの話なんですが、打ち叩かれるしもべですね。こうイエス様言われました。ところがもしそのしもべが、主の帰りはまだだと心の中で思い、下男や下女を打ち叩き、食べたり飲んだり酒に酔ったりし始めると、しもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、不忠実な者どもと同じ目に合わせるに違いありません。主人の心を知りながら、その思い通りに用意もせず働きもしなかったしもべはひどく鞭打たれます。しかし知らずにいたために鞭打たれるようなことをしたしもべは、打たれても少しで済みます。すべて多く与えられたものは多く求められ、
多く任されたものは多く要求されます。その知らずに犯した、これも罪ですね。まあ、その全てのものは罪で、罪は罪なんですね。やっぱりやってしまっているものは罪なんです。知らないから罪でないってことはないんですね。罪ですね。けれども今読んだところは知っててですね、それで犯す罪ですね。でこれが咎なわけです。でダビデがこれを犯したんです。まずバテシェバがお風呂に入っているのを見て、で自分のところに招き入れて、そして、寝ました。で彼女が妊娠したことをダビデに告げて、でここでですね、あ、しまったと、罪を告白すればよかったんですけども、ダビデはその罪を隠蔽する、隠す行動に取りました。ウリアを戦場から連れてきました。そしてウリアに食事を与え、妻と戻りなさいと、妻をちゃんと可愛がりなさいと言ったんですが、ウリアはですね、そんなことはできません。すっごく真面目で素晴らしい戦士だったんです。彼はね、他の者たちが戦ってるのに、なんで私だけはそんなことできるんでしょうかと言って、家には帰らずに、そこら辺で寝たわけなんですね。で次の日もダビデ、今度はお酒飲ませてですね、呼ばせて戻りなさいと、嫌ですと。そしたらヨアブを通して彼をその最前線、もう絶対に殺されるようなところに配置せよと、そして配置して、で、ペリシテ人でしたっけ、確かに殺させたんですね。これ計画的です。そしてその間全てがですね整われて、その後死んだ後、ウリアが死んだ後、今度は死んだ、未亡人ですね、この死んだ未亡人じゃなくて、そのウリアが死んで残された奥さん、未亡人バテシバを自分の妻に迎え入れて、で他の人どう思いますか、それ見て。何も知らない人はですね、なんて素晴らしい王様だっていうふうに思うわけですよ。その死んだ勇士がいるわけじゃないですか。そして残されてですね、特に昔はもう生活の方がないわけですよ。未亡人になっちゃったら、やもめになったらですね、で王様がそれを引き受ける、世話する、なんと素晴らしい王様だってことになるわけです。計画的ですね。でこれをダビデが犯しました。けれどもそれも今許された、罪を覆われたと言っています。次に、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。この言葉、ローマ人への手紙の4章で引用されています。行いではなくて信仰によって義と認められることを論じているパウロが、このダビデの言葉を引用したんですね。ダビデもまた、行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである、主が罪を認めない人は幸いである。認めない、本当幸いですね。神様の前に出た時に今までの自分がした悪いこと認めない、これは罪を犯したと見なされない、こういう罪も見なされない、全部真っ白になっている、幸いです。で次に、心の欺きがないその人はとあります。この心の欺き大事ですね。罪を犯したら罪を告白するまでの間、欺きます、隠そうとします。先ほどのダビデの話ですね。もうどんどんどんどん隠していく、隠して隠して隠して隠して、そして人々を欺いてきました。とてつもない大きな罪を犯しているのに、なんて素晴らしい王様だというふうに見られていたわけなんですね。でこのように隠せたですが、心の中ではこう骨が燃えてくるような 乾きを覚えてきたんです。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。セラ。自分の両親までをも覆い隠すことはできなかったわけなんですね。これは神様の懲らしめです。で、これがなかったら本当の信者、神聖したクリスチャンということはできません。聖霊様が両親を通して私たちを惨めな思いにさせます。で、今ここで書かれていることがまさにそのことですね。一日中うめく、骨骨は疲れ果てる、夜も昼も御手が重くのしかかる、骨髄が夏の日照りで乾ききったからです。詩編の一編では、この幸いな人はですね、水路のそばに弱った木のようであると、全く逆の現象が今起こっているわけですね。そこでダビデは罪を告白しました。覚えてますか？ナタンがやってきてですね、そして、その頃ちょうど何ヶ月ぐらい経ったんでしょうかね、バテシバを自分の妻に迎えてから9ヶ月ぐらい経ったんじゃないでしょうかね。すぐにその後で子供が生まれますからですね。その数ヶ月の間、今さっき見たこの夏の日照りを彼は心の中で体験していたんですけれども、ナタンがやってきたんですね。そして例え話をしましたね、この一人夫と妻じゃないですね、牛でしたっけ、羊かな、一匹を本当に可愛がってですね、自分の奥さんのように可愛がってたと。寝る時も起きる時もすごいですよ。寝る時も一緒だったっていうのはすごいですよね。で、多くの羊を飼っている、人がですね、お客さんが来たっていうんで、自分の羊をほぐるのではなくて、その一匹を取り上げてほぐったと。そしたら、この男は死刑だ、そして4倍にして償わなければいけない、これ立法の中でこの盗んだものを4倍にして償わなきゃいけないって書いてあります。それを言ったわけなんです。多分そしたら、あなたがその男ですとナタンが言ったんですね。そしてダビデは、私は主の前に罪を犯しましたと言いました。そしたらナタンが、主もあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なないと。その時に書かれたのがこの詩なんですね。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう、するとあなたは私の咎めを許されました。箴言に、自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受けると。隠していた時は苦しんでいたんですけど、それを明らかにして、そしてそれを捨てる、これがですね、本当にダビデに深い安堵を与えたわけなんですね。そしてこの経験に基づいて、ダビデは再び一般的にこの聖徒についてこの語っていきます。それゆえ聖徒は皆あなたに祈ります、あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません、いろいろな大変なことがあっても届かないと。で、なぜかといったら、祈ってですね、神様に会うことができる間に祈ってるからなんだということなんですけれども、この会うことができる間があるということを忘れてはいけないんですね。罪を犯していてもですね、ああ、いつか神様が許してくださるから大丈夫大丈夫、許してくれなくなってしまう時が来るんですね。それっていうのは限定なんです。神様が会うことができる、神様に会うことができる時がある。イザヤ書も、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよと書いてあります。そしてパウロが、今は恵みの時、今は救いの日と言いました。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。素晴らしいですね。
怒りの声、人々に非難の声、そういう声ではなく救いの声ですね。自分が救われたんだと、本当に救われました。それは罪を告白して罪を捨てた人に言うことができ、そしてそういう歓声、本当に私は救われたんだということですね、いう声の方がこう聞こえてくるということですね。私もあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私もあなた方に目を留めて助言を与えよう。これも予言になってます。神様から今ずっとこの神様に対してこう話してた、今度は神様の方がその言ってる人に対し、言ってる人たちに対して語ってらっしゃる言葉ですね。悟りを与える、行くべき道を教える、そして助言を与える。そうですね、このどこに行けばいいかということは私たちいつも理解が与えられて、そしてこう行くべき道を選んでいくことができるわけです。で9節、あなた方は悟りのない馬や、ラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかないと。こういう関係って悲しいと思いませんか、嫌だと思いませんか、神様嫌です、私はついていきませんって言ってですね、懲らしめられて、ダメだ神様って言ってですね、そして、ついていくと。これが今言っているこの悟りがないラバ馬ですね、あの四色そんな感じですね。でも苦しみにあってから神様って呼び求めてですね、ヨーヨーこのもうアップアンダウン、このヨーヨー状態ですね。そういうことであってはならないよということです。悪者には心の痛みが多い、しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。そうですね、悪者には心痛が多いですけれども、主に信頼する人は恵みがあります。正しい者たち主にあって喜び楽しめ、すべて心の優ない人たちを喜びの声を上げよう。やはりここでも正しい人、優な人が喜び賛美する特権が与えられているわけですね。双心の人は賛美する前に悔い改めなきゃいけないわけですよね。で33編に入ります。正しい者たち主にあって喜び歌え、賛美は心の優な人たちにふさわしい。さっき前話した通りですね、優な人たちにふさわしい。で次に、たてごとを持って主に感謝せよ、従順のことを持って褒め歌を歌えですね。ことを持って感謝せよと、褒め歌を歌えと、まあ、ことというとですね、まあ、いろんな形がありますけれども、そうですね、当時使われていたたてごとはですね、ポータブルですね、なんか西洋のハープだとこう持てないですね、このでかくて、そうじゃなくてこう持つことができてこう結構ハンディなんですね。でそれを持って褒め歌を歌え、新しい歌を主に向かって歌え、喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせ。新しい歌、まあ、古い歌がいいということでですね、賛美歌とか聖歌っていうのがあるかもしれませんけども、聖書の中に新しい歌を歌いなさいと、これ神様からの与えられた新しい体験があるんですよね。それに基づいた歌、そして出てきた歌、これ大事ですね、ずっと同じことをこう歌ってるっていうじゃなくてですね、新しい体験、まあ、同じ歌を歌ってても新しい体験に基づく、あまた同じことを歌ってるわじゃなくてですよ、新しい体験に基づく歌ですね。誠に主の言葉は正しく、その御業、その技はことごとく真実である。主の言葉が正しいということで、御言葉によって賛美が出てくるわけなんです。でこれとっても大事ですね。こういう言葉を時々聞くんですね。この祈ったり賛美をしたり礼拝の中で多くをしたから、御言葉の学びはもう恵まれてるからあんまりしなくていいですねと、これたまに聞きますが、時々聞きますが違います
御言葉が正しい、御言葉があるから神様を賛美することができるわけなんです。そして主は正義と公正を愛される、地は主の恵みに満ちている、その言葉は正しい、その言葉によって神様は支配されているわけですけども、正義と公正を愛されると、そして主の恵みに満ちている、主の言葉によって天は作られた、天の万象もすべて御口の息吹によって。神様の言葉は正しいだけではなくて創造の力があると。創世記の一章、光をあれですね、そこから始まって言葉によって天と地を作る、お作りになりました。主は海の水を石のように集め、深い水を蔵に収められる。海と陸を口のこと、神様の言葉によって区別されたわけですね。そのことに基づいてこのように言います。全地よ、主を恐れよ、世界に住む者よ、皆主の前におののけ。もちろん世界を神様がお作りになられたわけですが、だから世界の人たちが神様の前でおののかなければいけないわけです。これがあるべき姿です。ところがそうなってないのが世界の国々であって、むしろ偶像を作って、このそれを自分の神として崇めているわけですね。それゆえに神様がアブラハムをお選びになり、イスラエルをお作りになられたわけですけれども、現代であっても多くその国の象徴として偶像を掲げている国があるわけですね、たくさん。そのことに対して神様がおっしゃられる言葉が次に続いています。まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。イザヤ書にもありますよね。私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない、必ず私 の望むことを成し遂げ、私に送ったことを成功させる。同じことですね。そして主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至ると。国々がこれこれああやってこうやってみようというのを神様は虚しくされる。神様が全ての国々をこの操っておられるわけなんですね。そしてそれに対比してここで御心の計画は世々に至るとあるわけなんです。神様の計画、ご計画の全体を知ることはとっても大事ですね。永遠のご計画、創世記から黙示録までにある神様全体のご計画を知るとですね、永遠のご計画が分かります。そして今私たちが見ている人間の歴史は、実は神様の永遠のご計画が紐解かれていくことに過ぎないわけなんですね。例えば創世記の12章でアブラハムに対する神様の約束がありますですね。でそこをよく読むとですね、完全にまだ実現してないんですね。けれどもその後で、そのアブラハムの生涯の後で、そのことがどのようになっていくのかという経緯が書かれ続けていて、実は今この現代においてもそれが書き続けられているわけなんですね。そして私たちはそのアブラハムに語られた神様の約束の実現を終わりの時に見ることになるわけですね。こう逆現象が起こっています。で、自分がこれをいろいろやってるんだと国の指導者は思うわけなんですね。そして神を認めない指導者が、私がこれをやってるよと、そして神に逆らうよと。でも今のですよ、国の指導者を見てもですね、本当に神様のその土俵の中で踊らされているということがよくわかるわけなんです。神に逆らうようなことをやっているはずなのに、実は神の計画のために計画のために それが使われていくということがどんどんどんどん起こっていきます。そして12節、幸いなことよ、主を己の神とするその国は、主が神がご自身のものとしてお選びになったその民はですね、神様のご計画に従って生きていくほど楽なことありませんね。で、ここ具体的にはイスラエルですね、国はイスラエルで民はイスラエル人のことですけれども、まあ、私たちの国もですね、まあ、そのようになってほしいなとは願います。終わりの時にならないとそうならないかもしれないしですね、他の国もそうですけれども、偶像をやっぱり国の代表のものと象徴としてですね持ってきたら国は栄えません。必ず間違った道に行きます。で、13節をご覧ください。主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。見住まいのところから地に住むすべてのものに目を注がれる。神様は国々に対してご計画を持っておられるだけではなくて、地上に住むすべての一人一人のその動向をよく見て観察しておられます。今ここで書かれていることですね、まあ、例えると、まあ、話題になっている今北朝鮮の核実験の問題ですね。で、軍事衛星があるじゃないですか、米軍の。そしたらそのミサイル台までですね、こう細かく分かるんですよね、まあ、映画で日本語の訳は分かんないんですけど、エネミーオブザステイツっていうのがあって、それもですね、このこうコンピューターの、このコンピューター使ってですね、この衛星からの写真をですね見て、そして人のですね、この紙袋の形とかですね、こう見ていく、そういう、まあ実際にあるかどうか、でもそこまで成功に作られている可能性はありますよね。そして今 Google を使ってマップ、自分のうち見えるんです、衛星で。そこまでありますね。で、なおさらのことですね、この衛星どころじゃありません。この全宇宙の外におられる方というか、超越されている方が、天に住まれる方がこうずっとですね、この絞っていって、それで私たちの心の中一つ一つを見ておられるわけなんですね。で、主は彼らの心をそれぞれ皆作り、彼らのすべての彼らの技のすべてを読み取る方。ここで皆作りというのは形作っていくという意味なんですけれども、非常に面白い言葉ですね。というのは、神様は人間が私はこれをやっているよというふうにしているものを実は用いられて形作られて、ご自分の計画を実現させていくということをされます。で、思い出せるのはですね、アブシャロムがダビデに敗れるとき、何が起こったかと言いますと、ダビデからですね、スパイフシャイがやってきたんですね。議官、彼はアドバイザーでした。そしてアヒトフェルがいたんです。アヒトフェルはですね、ダビデも全ての人が認めるですね、もう天才だったんです。で、彼が言う助言というのはもう本当にその通りになってて、神様のようであったと書いてあります。で、アヒトフェルがですね、このダビデに集中してやっつけて、そして、この殺しましょうと言ったんですけど、フシャイはこう言いましたね。いや、そうはあってはいけませんと。ダビデってのは本当に強いから、今ですね、本当に生きり立ってですね、本当に怖くなってますよと。全軍を使って、それで、戦いましょうと。そして、アブシャロム様、あなたご自身が行ってですね、戦ってくださいと。アブシャロムはそれを聞いて、あ、いいね。うぬぼれている心をくすぐる言葉だった、助言だったんですね。そこでアヒトベルはその自分の助言が採用されなくて、もう自分でも負けるって分かってたんですよね。で、首吊って死んだわけですけれども、アブシャロムがフシャイの助言を採用するところでこう書かれてます。これは主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトベルの優れた計りごとを打ち壊そうと決めておられたからである。うぬぼれを用いてくださったんですね。 神様はそのアブシャロムに対する裁きを行われようとされて、またアヒトフェルに対する裁きを行われようとされたわけなんですね。でこれがこの心を形作り技を全てを読み取る方。次、王は軍勢の多いことによっては救われない、勇者は強いことによっては救い出されない、軍馬も勝利の頼みにはならない、その大きな力も救いにはならないですね。神を認めない国の王たちがより頼むものといったら、この軍勢、勇者、また軍馬でも、聖書を見るとですね、それぞれがですね、このそうではないということが証明されています。軍勢が少ない、人々が戦いで勝利する場面、なんと非武装の4人の雷病人がシリア軍をやっつけたというのもありましたよね。そして次に勇者ゴリアテがいましたけれども、なんと少年の石ころで死にましたですね。で軍馬、これエジプトの軍馬思い出しますですね。何の武器も持っていないイスラエル人が、あの戦車ですね、海の中に沈めることができたわけなんです。神様が全てを行ってくださるわけですね。頼りにならないよということです。で、見よ、主の目は死を恐れる者に注がれる、その恵みを待ち望む者に。素晴らしいですね。神様は同じように全ての人を見られているんですけれども、死を恐れる人に対してはちょっと違った目を持っておられます。それは恵みの目なんです。で、私たちをこうよく見ておられる、こういう持って見ておられる。次ご覧ください、19節。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために、生かそうとする恵みをこの降り注ぐために私たちをこの見てくださっているんですね。同じ目なんですけども、違った見方をしてくださっています。そしてそれゆえに言った、こう言ってます。私たちの魂は主を待ち望む、主は我らの助け、我らの盾。このように神様が見てくださってるんですから、私は主を待ち望みますよ。次に、誠に私たちの心は主を喜ぶ、私たちは聖なる御名に信頼する。主を喜びますよ。そして22節、主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように、私たちがあなたを待ち望んだ時に、また主を待ち望みますよ。本当に神様の恵みの目が注がれていたら、主を待ち望むし、また主を喜んでいきます。で、34編最後です。ダビデによる、彼がアビメレクの前で吉害を装い、彼に追われて去った時、覚えてますね。逃げ始めた時です。初めの時ですね。このアビメレクのとこ、アビメレクの方に行ったんですね。あのペリシー人ですか。アビメレクというのはもともと王という意味ですから、この王、あの称号ですね。アキシュという名前です。ここに行きました。ガテにいます。で、最初はこう普通にしててですね、けれども誰か言っちゃったんですね。あれはちょっとあのユダの王じゃないですかって、あのだサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったってあって、女たちが踊って歌った、あのダビデじゃないですかって。ゴリアテを殺したダビデですよね。バレちゃったわけですよ。やばいっていうことで、ダビデは気違いを装ったんです。よだれ出したりですね、このかきむしみたいですね。そして、なんでお前たちはこんな気違いを私に連れてきたんだ、追い出せで追い出して、でダビデは助かった。後に、助かった、主を褒めたたえますという賛美がこの34編になります。私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美がある。あらゆる時に賛美がある。殉教の時だけではなく、逆境の時もです。パウロとシラスのことを私は思い出します。フィリピの町に行ってですね、鞭打たれて牢屋の中に入れられて、真夜中に彼らは神様に祈りつつ賛美の歌を歌っていました。そうすると大地震が起こって、鎖が解けて、看守が自害しようとしたのをパウロが止めて、看守と家族がイエス様を信じた。彼らは鞭打たれて牢に鎖につながれていた時に賛美を歌ったんですね。 私の魂は主を誇る、貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。これも素晴らしいですね。貧しい人が喜ぶ、これどういうことかというとですね、ダビデという王様いますけれども、私は自分のこの地位力、これを誇るのではなくて主を誇ると。この主を誇るというところにおいては全ての人が平等なんです。パウロもですね、私は十字架のキリスト以外に誇りとするものはありませんと言いましたですね。でパウロはいろいろ自分が誇れるものがあったわけですね。ヘブライ人であるとか、パリサイ人であるとか、本当に立法をきちんと守、まあ、外側だけだけども守っていたということだけこととかですね、いくらでもあったんですけれども、私はキリストにあるキリストの十字架だけを誇る。そしたら力のない人、弱い人、蔑まれている人、全ての人がですね、それを聞いて励まされるわけです。みんな同じところに立つことができるわけです。ダビデは素晴らしい人でした。本当王様だったのに、主を賛美するときにはですね、他の人と一緒になって賛美できた。それを民も喜んでいました。次、私と共に主を褒めよう、共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私を全ての恐怖から救い出してくださった。この恐怖というのは悪手からの救いのことですね、彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。まあ、メンツが保たれたということですね。この大変なところから救い出されて、それで顔が輝き、顔を恥ずかしめられることはなくなった。この悩む者が呼ばあったとき主は聞かれた。こうして彼らは全ての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の使い、イエス様であろうと考えられます。陣を張ってくださるとありますけれども、エリシャがシリア軍に囲まれた時もそうでしたね。しもべは分からなかったですけど、目を開いてくださいというふうにエリシャが祈ったら、周りをシリア軍の周りを天の軍勢が囲んでいた。そしてあとはヒゼキヤ、アシリア軍が包囲してましたけれども、たった一人の御使いによって、この軍隊が全て滅んだわけなんです。そこで34章の8節、有名な言葉です。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いのことよ、彼に身を避ける者は。ちょうど美味しい食べ物、料理、どんなに説明しても分かりません。食べないうちは。神様も同じですよ。素晴らしさを味わいなさい、そしてこれを見つめなさい。主を恐れよ、その生徒たちよ、彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし主を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。そうですね、約束されています。この神様は全ての必要を満たしてくださるという約束、ピリピ書に書いてますけれども、そして獅子がですね、乏しくなって飢える、獅子でさえも飢えるけれども、この主を恐れる、尋ね求める者は何一つ欠けることがないとですね。次、賛美の言葉から勧めの言葉になっています。聞きなさい子たちよ、私に聞きなさい、主を恐れることを教えよう。命を喜びとし幸せを見ようと非数の多いのを愛する人は誰か。この非数が多い、幸せを見る、十回の中で父と母を敬いなさいという言葉、戒めの後にですね、約束としてこういうふうになるよというふうに書いてありますね。同じですね。で、あなたの舌に悪口を言わせず唇に欺きを語らせるな。悪を離れ善を行え、平和を求めそれを追い求めよう。死を恐れることの具体的な行動ですね。口からは悪いものを出さない、悪から離れて善を行う、そして周囲の人と平和、周囲の人々との平和を求めるということです。これは当たり前でもう何回も聞くし、単純だし、けどなかなかできないのが現状ですね。でもこれを行いなさいと。主の目は正しいものに向き、その耳は彼の叫びに傾けられる。主の御顔を悪をなす者から背けられ、彼の記憶を力消される。これはっきりしてますね。祈りを神様に聞かれる、正しいものは、けど哀れ者の祈りは聞かれないと。記憶まで消されるんですね。アマレク人とかエドム人そうなんですよ。記憶消されましたね。アマレク人なんか特にそうですね。でいなくなりました、民族が。今いないですよ。ユダヤ人どうですか。いますよ。 これだけの違いがあります。そして彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らを全ての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。素晴らしいですね。あの51編、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんですね。砕かれた人には神様近くにいてくださる。正しい者の悩みは多い、しかし主はその全てから彼を救い出される。主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ砕かれることはない。全て守られるんだ。ルカの21章は、あなた方の髪の毛一筋も失われることはないと約束されているんですね。イエス様がこの文字通りですね、ここで骨を砕かれることはないということで、ここで予言が成就しているわけですね。もうすでに死なれていたので、このすねをですね、折る必要はないと判断したローマ兵が、そのままこの十字架から引き下ろすことにしたわけなんですね。そして最後、悪は悪者を殺し、正しい者を憎む者は罪に定められる。主はそのしもべの魂を贖い出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められないと。悪者は罪に定められる、正しい者は罪に定められないですね。はっきりしてます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。数々の励ましの御言葉を与えてくださって感謝いたします。砕かれた心、あなたは近くにおられるということ、主をその素晴らしさを味わい知りなさいということ、天のお父様、本当にありがとうございます。心のすぐな人が賛美をすることができるということも、神様、本当に私たちがあなたに心を明け渡したときに、あなたが豊かに祝福してくださるこの祝福があるんだということを思います。愚かにも罪を犯してそれを隠していくことがありませんように、神様、いつまで私たちをあなたの愛の中に保たせてくださいますようお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。